おはようございます。2024年4月25日木曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸一としまして、自民党の麻生副総裁、今訪米をしているんですけれども、23日午後、日本時間の24日午前ですね、トランプ共和党大統領候補と、会談をということになりました。会談をしました。ニューヨークのトランプタワーでトランプ前大統領と1時間ほど麻生副総裁会談をしたということで、トランプ氏陣営の発表によりますと、日米同盟の重要性、中国や北朝鮮をめぐる課題を議論したということで、会談の中ではトランプ前大統領、日本の防衛費増額、こちらを評価したということで、もともと防衛予算の増加というもの、これはトランプ前大統領がトランプ大統領だった時代、2016年から2020年の間にかけてですね、17、18、19、20ですね、2017年から2020年の4年間トランプ前大統領が大統領をやっていた時代に、あの NATO 加盟諸国とか、そういった国々に対してですね、防衛予算 GDP の 2% ぐらいには積み増してくれよという話があり、まあ、それらを踏まえてですね、しっかりと日本も防衛予算を増やしてくれたんだねっていうことで、トランプ前大統領、日本の防衛費増額を評価したという流れになってございます。トランプ前大統領、麻生、副総裁をですね、自らトランプタワーの玄関口で出迎えたということで、ロビーで、麻生副総裁について、私たちの親愛なる友人、心臓を通して知っている人だと強調し、日米関係や他の多くのことを話し合う、とても名誉なことだと語りました。トランプ前大統領自身の SNS、ツイッターとかはね、赤バンされてますので、自分が立ち上げた SNS で、トランプタワーに今晩、麻生太郎元首相をお迎えできたことを大変光栄に思うと投稿したということです。11月のアメリカ大統領選挙でトランプ前大統領を返り咲くことになれば、在日米軍駐留経費の日本側負担、思いやり予算の増額や貿易赤字の削減などを要求する可能性があるということで、麻生副総裁、日本の現状を伝えたと見られております。麻生副総裁、自民党ナンバー2にあたり、大統領選の後を見据えてですね、この前、バイデン大統領と会談した岸田文雄首相と役割分担した形ということかなと思われます。いや本当にですね、いつトランプさんがですね、返り咲く、まあ、いつというかこの11月どっちが勝つかっていうのは分からないわけなので、まあ、日本としては、まあ、どちらもこの勝利もね見据えた状態で関係構築をしていく必要があるということでございます。もしね安倍さんが存命であれば、わざわざ麻生さんがトランプさんにですね、大統領選の前に会う必要はなかったと思うんですけれども、それぐらい安倍さんとトランプさんの2人の関係性っていうのはすごく熱かったわけなんですが、改めて安倍さんの死というもの、これが非常に日本の国益にとってですね、大きなダメージだったんだなということをですね、改めて実感させられるわけです。もしトランプ大統領が敗れて、バイデン大統領が、トランプ前大統領が敗れてですね、でトランプさんが敗れて、バイデン現大統領が、11月勝利したと、引き続きバイデン大統領が政権を担うということになった なればですね、当然、まあ、今回コメントを民主党側も、アメリカの、ね、民主党側も出しておりますけれども、まあ、不快には思うわけですよ。まあ、仕方ないことは分かってるんだけれども、そういう動きをね、日本がするっていうのは仕方ないことなんだけれども、まあ、バイデン大統領としては、まあ、いい気持ちはしないわけですよね。日本としてもバイデン大統領に全フルベットするわけにもいかないですし、実際どちらが勝つかっていうのは非常に不透明な情勢なわけですから、まあ、そういったところを踏まえると、もし安倍さんが生きていたら、まあ、わざわざこんなことをトランプさんにね、大統領選の前に会いに行かなくても、当選した後に急いで安倍さんが行って、トランプね、戻ってきた、よく戻ってきたなみたいな感じで、また一緒に頑張ろうなっていう風に言えばいいだけの話なので、やっぱりこのあたりについてですね、やっぱ外交の難しさっていうものをね、改めて実感させられるところでございます。 またトランプ前大統領、足元で進む円安についてですね、大惨事だと。まあ、円安というかドル高ですね。トランプさんの目線で考えれば。非常にドル高が厳しい状態。ドル高が進行していくとですね、アメリカの競争性、アメリカで物を作っても高くて売れないという状態。貿易にとっては、アメリカにとってね、輸出がしづらいという状態になってしまっているわけなので、アメリカの製造業にとって輸出の競争力が低下していると危惧をしております。なので11月の次期大統領選でトランプ前大統領が勝利すればドル高是正に乗り出す可能性があるというような発言が出ております。また自身が立ち上げた SNS の中では円安を懸念しているのは日本政府も同じで、為替介入の観測もある。両者の利害は一致しているという状況で、34年ぶりの円安はアメリカにとって大失敗だと強調をしております。で、前政権で日本や中国の通貨安を牽制したと振り返った上で、バイデン大統領はそれを放置している。バイデン大統領がですね、アメリカをバラバラにするというふうに憤っているという事態でございます。はい。なので、まあトランプ大統領、もうなんか、さっきからずっと口がうまく回ってないですね。トランプ前大統領と、麻生副総裁が会談したわけですけれども、他にもですね、キャメロン、イギリス外相、4月8日にアメリカ・フロリダ州でトランプさんとも出会っておりますし、ポーランドのドゥダ大統領も17日にニューヨークで、プライベート、私的にトランプ前大統領と会談したと明らかにされており、まあこういった、みんなね、トランプ返り咲きにこう備えているという事態でございます。また、アメリカの政治関係ですけれども、アメリカの連邦議会上院、こちらも現地時間23日、ウクライナなどを支援する緊急予算案を賛成多数で可決。バイデンアメリカ大統領24日に署名し成立するという流れになっております。また中国初の動画共有アプリ TikTok、 こちらの利用禁止に関する、法案、こちらもですね、運営会社の中国ネット大手バイトダンスがアメリカ事業を売却しなければ米国内でのサービス提供を禁止するという、法案も通過したということで、TikTok を禁じる法案、まあヨーロッパではね、EU では結構いろいろと取っているんですけれども、アメリカ連邦議会の上下両院を通過するのは今回が初めてということで、まあ中国側が反発していく動きも出てくるんだろうなというふうに思われます。はい、それでは ② の話題としまして、イギリスですね、イギリスの国防費、GDP 比 2.5% に2030年までにですね、増額をしていくということをイギリスのスナック首相、表明したということでございます。イギリスのスナック首相、イギリス現地時間23日にですね、国内総生産 GDP に対する国防費の比率を現在の 2.3% から2030年までに 2.5% に高めると表明をしました。欧州の安全保障の転換期だと述べ、北大西洋条約機構 NATO に加盟する欧州諸国にも積み増しを呼びかけたということでございます。今回ね、ポーランドの首都ワルシャワで演説をしたということなので、イギリス時間じゃないですね、ごめんなさい、ワルシャワ時間ですね、演説したということで、イギリスの2024年の国防費、ウクライナ支援を含めて GDP の 2.3% の見通し、2.5% にする目標、従来から掲げていたんですが、いつ 2.5% にするかという時期、こちらをね、明示するのは今回が初めてということで、2030年まで 2.5% 高めていくという、まあ、世界全体でですね、軍拡、安全保障に関する費用が、どんどん増えていく、積み増されていくという流れ、これがね、日本だけじゃなくて、全世界的に広まっているなということでございます。先ほどの丸1でももうすでに申し上げておりますけれども、トランプ前大統領がですね、大統領だった時期に、みんな 2% を超えるようにね、しっかりと国防費、GDP 比に対して、積み増していくべきだっていうようなことを、アメリカばっかりね、費用負担させんじゃねえよという話があって、まあ、その後の流れで、今、足元こういうふうに広がってきているということでございます。2030年のイギリスの国防費、870億ポンド、現在の為替ですと、約16兆7000億円まで増額するということで、負債を増やさずに賄っていくと説明をしておりますが、 NATO 加盟国 GDP の 2% 以上を国防費に充てる、共通の目標があり、2023年にすでに達成した国はですね、イギリスなど全体の3分の1にとどまっていると見られる中、さらなる積み増しをイギリスやっていくということで、スナク首相、2.5% が NATO の新基準になれば加盟国の国防費は合計1400億ポンド以上増えると指摘をし、どんどんね、こう国防を予算を増やしていこうということでございます。イギリスでは増額を武器や弾薬の生産のほか研究開発にも当てていくということで、防衛産業の生産能力の増強に今後10年で100億ポンド以上を追加で投じていくという構えでございます。まあ、こういったイギリスの動きがある中、フランスのマクロン大統領、今ですね、戦闘機などの武器のトップセールスに奔走をしております。ウクライナに弾薬約束の半分ということで、マクロン大統領4月、フランス企業のユーレンコが、南西部ベルジュラックに建設する火薬工場の起工式で、戦時経済が戻ってきたと宣言をしました。戦時経済、第一次世界大戦などの総動員体制を指す表現で、ウクライナ侵略以来マクロン、大統領しばしば口にしている言葉でございます。ウクライナ危機をきっかけにですね、欧州の武器圧倒的な供給不足という現状が明らかになり、欧州連合ウクライナに3月末までに100万発の弾薬を提供すると表明していたんですが、実際に届けられたのはこちら半分程度にとどまったということで、フランス政府、企業に対してですね、生産能力を上積みするよう発破をかけているという状況でございます。将来的な弾薬生産能力、アメリカで年間100万発、欧州は200万から300万発になると想定しており、こうした需要をフランス企業が取り込めるようにしていく狙いだということですが、今現状フランスはですね、アメリカに次いで世界第2位の武器輸出国となっております。武器輸出のシェア、表に出ている数字としてはですね、アメリカが世界シェアの 42%、そしてロシアが長らく2位だったわけなんですが、ウクライナ侵略をきっかけにですね、経済制裁で、なかなか貿易がうまくいかんということから、フランスがロシアをちょっと抜いて、約 11%、 ロシアも 11% ですけれども、フランスの方がシェア大きく、取り、第2位となっているわけでございます。先ほどのね、イギリスは 3.7%、 イタリアは 4.3%、 ドイツ 5.6%、 中国が 5.8% ということになっておりますが、まあ、やっぱり日本もですね、イギリス、イタリアと一緒に共同開発している戦闘機、こちらの輸出がスムーズにできるように3月話をしていたわけなんですけれども、まあ、やっぱり世界の潮流としてですね、しっかりと生産能力を高めていくということと、まあ、それを使えるところに回していこうということなんですが、こういうふうに世界各国が武器輸出とかね、武器の生産とか増やしている状況の中、ロシアのウクライナ侵略が世界の兵器需要を増大させているんですけれども、逆に輸出にブレーキをかけた国もありまして、フランスと同様に武器輸出に積極的なスイス、こちら2023年の輸出額はですね、前年比で 27% も減っています。カタールからの大型受注という2022年の特殊要因が剥げ落ちた影響もありますが、輸出規制をしているということで、スイス中立を守るためにですね、紛争国への武器輸出は禁じているわけです。衛星中立なので、中立をするっていうことはですね、他の、どこか戦争している国にの片っぽにですね、武器を輸出するっていうことになったら、その反対側の国から見たらスイスっていうのは中立を守っていないということに見えてしまうので、紛争国への武器輸出禁じているんですね、スイス。で、スイスから武器を買った国が第三国に再輸出するのも禁止しているということから、平和な、ね、世の中であればさほど問題にならなかったんですが、スイス製兵器を買ってきた各国、ウクライナ戦争によってこうした規制が大きなリスク、自分たちの、ね、武器がうまく使えない可能性があるということから、スイス、今武器輸出にブレーキがかかっているという状況です。じゃあそれを踏まえてスイス、どういうふうに考えているかというと、スイス議会ではですね、規制の緩和も議論されているということですけれども、なかなかこの防衛力の前提となっている衛星中立という国是と兵器の生産力、こちらが足かせになってしまっているというジレンマが生じているということで、なかなか ただ単にね、防衛予算が増えたとか武器輸出が増えたっていうだけじゃなくて、まあ、いろんな状況をヨーロッパ各国、含めてですね、あの安全保障環境が大きく変わってきている状況、足元あるんだなっていうことを感じさせられております。はい、それでは丸三の話題としまして、テスラ、電気自動車大手のアメリカのテスラですね。こちらアメリカ現地時間の23日に発表した今年1月から3月期の決算ですけれども、売上高が前年同期と比べて 9% 減り、213億1000万ドル約3兆3000億円だったと、最終利益は 55% 減の11億2900万ドルだったということで、4年ぶりに減収減益となりました。売上収入が減って利益もですね減ってしまったということで、減収減益となってしまいました。アメリカ市場でのね成長減速に加えまして、中国メーカー、今ねシャオミっていう、この前ね、この新聞解説ながら聞きでも取り上げましたけれども、スマートフォンメーカーのシャオミなんかも EV 作って、中国市場に投下しているわけですけれども、まあ、安値構成もうテスラよりもね安くて、コモディティ化が進んでしまっているということから、主要市場で EV 販売減ったということ、テスラのシェアも減りつつ、単価もね今すごく落ちて、こう EV 全体が安値構成にさらされているという状況でございます。そういったね、EV の普及がなかなか進みづらい状況だったりとか、収益性の悪化とか、まあ、そういったことを踏まえて、トヨタの、ね、株価なんかがぐわっと上がったりとか、トヨタが再評価されているっていうところもね、こういった動きの中にあるわけなんですが、テスラ、四半期ベースで減収減益となるのは、2020年4月から6月期以来、約4年ぶりということで、営業利益、非常に営業利益も 55%、56% 減ったということで、5四半期連続で営業減益は続いているということでございます。テスラ、2023年10月から12月期は一時的な税関連利益の計上により最終利益は増益になっていたんですが、最終減益2四半期ぶりとなっており、減収もですね、やはり減収減益っていう状況になってしまっていると。で、減収っていうのは、まあ、単価が下がったりとか、物が売れてないっていうことなので、利益がね、出てないっていうのは、なんかこう、まあ、シェアの拡大とか、なんかいろいろとあるわけですけれども、いよいよ、その売上自体も減ってきてしまっているということで、アメリカや中国で値下げを実施したけれども、販売台数を思うように伸びず、採算も悪化している状況ということでございます。その結果ですね、世界販売台数前年同期比 9% 減の38万6810台と、約4年ぶりにこちらも減少、販売台数も減少ということで、テスラ地域別の販売台数は公表していませんが、調査会社マークラインズによりますと、1月から3月の地域別出荷台数で中国は前年同期比で 3.6% 減と、四半期で初めてマイナスに転じたと見られております。中国では BYD など現地メーカーの低価格構成が激しく、新興メーカーが2万5000ドル、約380万円以下の低価格 EV で構成に出る中、テスラも値下げを進めておりますが、販売台数が増えていないという状況でございます。まあ、そういった状況にあるということですね。で、まあ、電気自動車関係で一つ、もう一個の話としては、日系企業ですけれども、旭化成。旭化成が、電気自動車向け電池の主要部材の工場、こちらをカナダに新設するというニュースが出ております。日経新聞。投資額2000億円規模になる見込みだということで、カナダに EV の新工場を建設予定のホンダなどに供給していくということで、ホンダをはじめ日系の自動車メーカー相次ぎ北米で EV の生産強化を打ち出す中、電池の主要部材を現地調達する必要性が高くなり、旭化成がカナダで電池材料の工場を作っていくということでございます。あとですね、アメリカの決算関係、アメリカ企業の決算関係少し見ていきましょうか。アメリカのペプシコですね、こちらアメリカ飲料品食品大手ペプシコ、 こちらもアメリカ現地時間の23日に発表した2024年1月から3月期決算、純利益が前年同期と比べて 6% 増え、20億4200万ドル、約3160億円だったと。売上高は182億5000万ドルで 2% 増えたということです。値上げのマイナス影響で北米の販売減少しましたが、アジア太平洋地域の事業が堅調で増収増益に つながったということです。値上げに踏み切り、全社でも販売数量の縮小につながりましたが、値上げは 5% 平均値上げができて、販売数量は 2% 減だったということで、値上げによって、まあ、販売数量減ってしまったんだけど、そこまで、大きな減りではなく増収増益になったということです。またアメリカの物流大手である UPS、こちらも2024年1月から3月期の決算、売上高が前年同期と比べ 5% 減の217億6000万ドル、純利益が 41% 減の11億1300万ドルだったということで、配送需要の縮小に加え賃上げでコストが膨らんでしまい、こちらはね、コスト、賃上げのコストが膨らんで最終赤字ということになってしまいました。配送需要の、ね、縮小もあって売上高も小さくなってしまい、利幅が取れず、利益が落ちてしまったということで、市場の予想は上回ったんですけれども、前年同期から減少ということになっています。はい。まあ、経済関係、アメリカの経済関係、もう一個 お伝えしますと、アメリカの商務省、23日に発表しました3月の新築住宅の販売件数、こちら69万3000戸と、前月から 9% 増え、前年同期と比べ 8% 増えたということです。6ヶ月ぶりの高水準となったということですが、住宅ローン金利が再び 7% 台に上昇し、中古住宅不足が長期化する中、住宅会社の値下げや金利負担、建て替えなど販売促進策が新築需要を喚起しているということですね。なので、まあ、ちょっとアメリカの住宅関係もどういうふうに落ち着いていくのかっていうのもわからないですけれども、なかなか金利がアメリカ下がらないという状況、で日本円もますますね、円安154円、90何銭というところまで行ったのかな、昨日。なので、まあ、この調子でいくと、またなかなかね、為替介入されてきませんけれども、どのタイミングで、為替介入とかされていくのかなとか、まあ、そのあたりもしっかりと見ていく必要がありますね。はい。ということで、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。今日も元気に皆さんやっていきましょう。それでは、いってらっしゃい。